深夜サミットプレゼンバイ G レディオ。
皆さんこんばんは。深夜サミットの時間です。京都発信で面白くユニークな偉人の方々をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今夜のナビゲーターは謎のタンです。よろしくお願いします。そしてナビゲーターは G レディオ山田深夜さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。深夜です。深夜っていうか相川金夜ではなくて、僕たちは今夜何を起こしますか。僕たちはマスター、何ご飯作ってくれるの。いや、くれることもなく今日も起こしましょう。今日も楽しい偉人キリンキリンビールではないけども、今日も始めましょう。いや、今日も、僕の周りにユニークな生き方をしている偉人が多いので、番組でぜひ紹介したいなと思っています。今偉人の偉大なる偉えより異常の異異常の異が強いかもしれないですけど、ちょっと違う角度から一言を見た人に、今日は出ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
やっぱりいつもね、異常の異のところで落ち着くことが多いんですけど、あの、時に会社社長、時にラッパーでもある山田深夜さんのラジオ交友録、どんな深夜サミットになるか乞うご期待です。これからのしばらくの時間どうぞお楽しみに。この番組は豊和堂株式会社の協力でお送りいたします。
豊和堂は京の着物文化の起点、室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない、上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301、 京都 075-468-6301、ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。
はい、今夜のゲストは、京都大学客員教授奥村明雄先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日なんかすごいなんか硬い感じがしますね。
見たらそんなことないです
あのグリコやね、ロート製薬のね、ロゴデザインをされている。でもすごい身近に感じますよ ね。
お、僕がちっちゃい頃にそれを見たら記憶あるぐらいの感じですね。
大御所に今日は ね来ていただいたんですけど、なんかこのね、異常のいいって言ったら鬼人の木です。
確かにね、
なんか安心してお話進められそう。
確かに
そう、うん、それは異人と言われてね、うん、はいって言う人っていないでしょ。
確かにね、僕変わってますって言わないです
ね。
ね、でも今日はね、そのデザインっていうところでは、でも深夜さんにも G レディオの山田深夜さんに通じますよ ね。
僕もデザインそうですね、デザインというか、まあ、着物の、ね、メーカーなんでいろいろこう手掛けたりもしてるんですけども、まずでもやっぱり先生がこう積み重ねてやられたものと、僕らも、ね、今発信していってるものなんでね、うん、またいろいろ教えてもらうことばっかりかと思うんですけどね。あ、今日はちょっと固く喋ってしまいました。
京都大学ではどんな感じなんですかね。
大学ではあの授業もやってるんですよね。グラフィックデザインという授業やってましてね、あのオープンの授業なんで、学年もあの1回生から院生までいて、で、学部も医学部、農学部、薬学部で、理系文系も全てのところから来てる学生なんですけどね。
なんかね、不思議な気もしますけどね、その京大にデザインを学ぶそういう講座があるっていうのはね。
でもあのやっぱり僕はデザインはね、これから普通大学でやるべきやと思ってるんですね、ずっと。でそれは結局あの美術系の大学で表現だけをやるというよりも、やっぱり なんていうのかな、自分がちゃんと勉強する何かがあって、その人がなんか答えを出すみたいにしていくのがデザインの本当ちゃうかなと思ってんやけどね。
なるほどですね。そう思いますね。僕もやっぱそれはなんか痛感する部分ありますね。デザインのところってそこかもしれないですもんね。
だからデザインはね、逆に言うたら美術と違って数学とか医学に近いみたいな、そんな感じしてますけどね。
なるほどですね。
だから設問を作って答えを出して、でその答えを、まあ、言葉、普通はコミュニケーションやから言葉にしますよね。でそれを形にするっていう作業やから、形のとこだけをやるっていうんじゃなしに、その前の段階をきちっとこう答えを出して形にするっていうのがデザインちゃうかなと思っていいんだけどね。
なるほどですね。起承転結の答えがデザインであって、そこまでのこうプロセスみたいなのは他にある、
他にやるっていうのか、人間として自分で答えを出すみたいな、
ね、なるほどですね、
はい。
まあ、そういう紋章ですもんね。例えばあの家の家紋でもそうかもしれないですけど、やっぱりそれは何かの意味があって紋にされたりしますもんね。そこには多分プロセスがあったり、ね、それを大切にする人たちも、ね、おられたりっていうのは一緒のことですもんね。
そうやね、単に絵を描くということではないですよね、デザインっていうのはね。
なるほどですね。それは面白いな。俺もあの着物に家紋を入れるんでね、今それとこう自分の中でこう、リンクさせたら、そうやなと思ってね。それは本当おっしゃる通りですね。
で僕のね、着物羽織の紋はね、
はい、
自分でオリジナルで、小文字の A に丸でね、O でしょ、
はい、
OA っていう自分で紋を作って、それあの着物に入れてますよ。
いいですよね。沖縄とか紋がないんですよ。まあ、元々琉球の習慣なんで、だから向こうはマガダマらしいんですよ。自分らで好きなもん選ばれるんですけどね。それはそれで面白いなと思って、それと一緒の感覚ですもんね。
そうですよね。
デザインを遊ぶっていうかね。
そうやね、やっぱりなんか自分の中で答えを出していく、なんか楽しさみたいなとこありますよね。
なんかでも数式みたいに思うと、なんかこう形にこうパンパンと入り込むような感じがするんですけど、そうでもないですか。
そうじゃなしにね、例えば数学をやってる人、僕は数学者でないですけども、正しい、公式っていうのは全て美しいって言われるんですよね。なんか感じるでしょ、その言葉に、
はいはいはいはい。
だからデザインもそういう部分があると思うんですよね。だから普通で言うと、いろんなまあ情報を集めて、それを整理して、で構築して言葉に変えるわけですよね、そのことを。でその言葉から形を作って、それがアイデアっていうもんですよね。
なるほどね。そっか。
先生ね、その今兄弟で教えてらっしゃるんですけど、はい、その前は、ずっともうとにかく仕事としてされていたんですね。
そうですね、デザイン事務所を、まあ、一応経営し、一応って変やね、経営しててで企業の仕事をたくさんやってたんですよね。だからさっきおっしゃったグリコさんとか、ロートさんとか、まあ、月桂館さん、ハウスさん、たくさんやりましたよね。で企業のマークを作ったりパッケージデザインをしたり、ところが、まあ、今から10年ぐらい前にね、はい、まあもう次のことをやってもええやんと思ったんですよね。
なるほどね。
だから、突然事務所解散しました
。解散したんですよ。びっくりするよね。許可さんみたいな。
だって先生すごく正直なところ、儲けてる会社じゃないですか。
ただね、噂では、奥村もなんかお金に困って行き詰まってって言うてたみたいよ、みんな。みんなそう思いますね。
そうでも思いますよね。
人の不幸のって楽しいですよ。
そうですよね。
下の幸せよりね。
でもそれは実際はそうじゃないんですよね。なんかそれ
異常不退で辞めて、まあ、解散して、で いてくれた子にはね、次のことを紹介したり、フリーになるようにしたりっていうことをして、で解散したんですよね。でクライアントにもね、全部お詫びっていうのが変やけど報告に行ったわけですよ。実は解散しましたもう来月から仕事しませんって
もうおかしい。でもそのあたりのねお話はちょっとこの一曲ね、
スタート
で人生のターニングポイントとしてお伺いしようかな
よろしくお願いします。今日はね、こんな晴れた日、今日雨なんですけどね、まあ放送の時は雨じゃないかもしれないですけどよろしくお願いします
どり色とりどり四季の模様幼少の頃はまるで昨日のよう Heaven を求める気分ダイナミックに生きる合間に癒し求めた生まれた態度行動はいつか三口ありえ白と黒が渦巻く世界迷いの迷路は問いを出す疑問を解くのは自分次第母や友の手に引っ張られてYo, 明日を見る Yo, 明日を見る Yo, 明日を行く明日を行く Yo, 明日を見る明日を見る Yo, 明日を行く明日を行く Yo, こんな晴れた日明日を見る明日を見る Yo, こんな晴れた日明日を聞く明日を聞く Yo, こんな晴れた日明日を見る明日を見る Yo, 無我有を生む力干からびた行く末花歌吹く小鳥の群れ上を忘れマネーの欲にとらわれ晴れた空も見ないまま過ごす日々耳に残る不安と嫉妬の邪気の声苦の丘を越え頂上に登り、
今夜のゲストは京都大学客員教授奥村明夫先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで
なんか先生って言われるとなんか恥ずかしいね
第2ラウンドは人生のターニングポイント
そうです、ね、
さっきちょっと前半でも少しお聞きしましたけれど、
そうですね、もうぜひ聞きたいターニングポイント、なんか3つあるみたいなんで、そのどれにしましょうか、
ね、伝説がいっぱい
うん、なんかこう分かるんですけど恋心から始まるかもしれないですもんね、はい、ターニングポイントって
そんな言うんですか
一瞬ちょっと違う、ね、期待する
なんか先生のこうターニングポイントってなんかないですか、あこれは自分の中であ来たなみたいなターニングポイントみたいな、
一つはね、あの恋で言うと僕高校生の時にね、
はい、
昔僕らの頃っていうのは市電が通ってたんですよね、
はい、
で支店乗っててね、
はい、
すっごい可愛い子がいたんですよね、
はい、
で2駅ぐらいだけ一緒なんですよね、違う高校だったんで、
はい、
でバタッと他のところで彼女に会いましてね、高校僕が多分2年か3年の時でした、
はい、
が今の女房ですよ、
それちょっとびっくりするターニングポイント
すごいターニングポイントでしょ、
はい、
素晴らしい。
あ、そうですか。そのターニングポイントはちょっとあのびっくりしましたけど、全然あの仕事とは関係なかったです。
いや、さっき恋って言うて振るから。
いや、なんかこう仕事のこうターニングポイントが生き方ですね。仕事っていうのはね、一つのカテゴリーなんで、その先生の生き方っていう、まあでもそう考えたら奥さんもかなりターニングポイントですね。
ねえ。お茶室を作られたりしてる
あ、そうですか。
それがねすごくあの、いやこれも2回目のターニングポイントはね、25歳ぐらいだったと思うんですけども、
はい、
双子の子供が生まれたんですよね、
はい、
で、夜はまあ合唱で泣きますよね、
はい、
で、仕事もすごく勤めてて忙しかったんで、はい、で夜はうるさいし、で仕事にもねちょっとあの自分のデザインがいいのかなってなんかちょっと行き詰まってたと思うんですよね、はい、でその時にそうや海外へ出ようと思いましてね、
はい、
で、
はい、
その高校の時に出会って一緒になってた美しい女性にね、
はい、あらまたもうね今奥さん来なくて結構です
全財産をくれって言ったんですね、
はい、
海外旅行したいから、ですごい貧乏してたんですよ、
はい、
でもはいって言って家にあるお金を全部くれて、
はい、
で里で待ってますっていうので、
なんて素晴らしい人なんですか。
100日ちょっとね一人でアメリカ、ヨーロッパ、インド回って帰ってきたんですよ。
すごいですね。
でその時のことがね、なんか、デザインに自信があるとかないとかを超えて何か一人で歩けるということと、
はい、
その町々でやった美しいものってありますよね、はい、自分で見る、
はいはい、
それがいっぱいこう体にこうビューッと入ってきた感じでね、だからそれがすごく大きなターニングポイントだと思いますけどね。
なるほどですね。いやそれは大切ですね。すごいです。それは
でもすごい奥様ですね。よかったです、最初のターニングポイント素晴らしい。
あ、聞いてよかったです。もう流れがあったんですよやっぱりね
でもね、やっぱり向こうの方がすごいっていうのはね、
はい、
その時まあ全財産こうパッと張ったわけですよね、
はい、それかっこいいですね。
海の門か山の門かわからないでしょ、はい、まあ双子もいるから知らないというふうに、はい、でもまあ最近はこう上がりをずっ と取っていってますよね、はい、その時のハケで、
あ、なるほどね、
だからちょっと前には茶室を作りたいと言われても嫌と言えないでしょ
でもすごいですよ、そのなんかほら服を買ってとかそんなんじゃないんですよね、
でかいですよね、
でっかい、
お茶室をくださいませみ
たいなお茶室だけかと思ったらお道具がいりますよね、それも全部ついてくるという、
でもそれあのなんかこう感覚的には近いものがあっていいんですよね、ね、お着物とかも大好きとおっしゃってますね、沖縄先生も、はい、
だから、まあ、たまにですけどあの友達の着物をデザインするところへ行って本玉ですけどね、ちょっと着物を、まあ、あの時の、上がりという感じでプレゼントしたりはしますけどね、
すごい素晴らしいですね、
そして第3のターニングポイントはもう前半出たかな解散かなと、ね、その解散しようと思われたのはやっぱりこうそのこれからのなんか夢とかあったんですかね。
結局すごく仕事をやってたんですよね、うん、あの、はい、忙しく、はい、だからあの新幹線に乗って新幹線の中でラフを描いたりね、はい、もう今から思うとよくできたというぐらい、でそれはそれで面白かったんですよ、
はい、
でも面白いけど、まあ、あるそういう部分企業とのデザインっていうのはまあまあやったなっていう感じだったんだね、はい、次にはもっと自分に近いところでなんかもうちょっと奥村の可愛らしさみたいなことでね、なんかこうデザインがやっていけたらいいなっていうので55歳で変換しようと思ったんですよね、
はい、
ところがまあ結局57歳で、事務所解散って言った
すごいですよねでもあれなんですよね、もうそのデザインとそのライフスタイルに戻したくなられたんですよね、ライフスタイルイコールのもの、生き方みたいなものにもう一度その企業に対してじゃなくて自分自身っていうのが変わったんでしょうね、
はいはい、だからもっと自分の近いところで、やれるやりたいことがあるなというので、まあ、ポンと変わったんですけどね、
素晴らしいですね、
でその時ねこれ聞くのは嫌やと思うけど言いますけどね、はい、その高校生に会ったあの美しい彼女が、はい、まあ歌人と言いますけど、はい、がその話をしたらね、いいよ、
素晴らしい女性ですね、
でその後こんなん言うていいかな、あの来月から家にもお金入れていただかなくて結構です、
うわあ、そうですか、
だからそれ以後ねもう10年ぐらい家にお金入れてないと、
それも問題だと思います
でその代わりこう社会とでもそのこうなんていうのかな、そのお仕事をね やりたいと思われたことがまた素晴らしいんですよ、うん、今ねやってらっしゃる、お金ではなくねやってらっしゃる方はね、
だからあのデザインっていうのがね、うん、僕はや事務所やってる時はビジネスやと思ったんですよね、うん
はい、
だからあのすごく曖昧なこと嫌だから、うん、あのビジネスにちゃんとコミットしてデザインビジネスをやろうと、うんうん、だからあのいい答えをきちっと出して、はい、効果もあるもデザインだからそれのギャラをいただくっていうので、うん、僕はクライアントともお金の話をすることが普通だと思ってたんですよね、うんうん
はい、
でそうでない人もたくさんおられるわけですよね、うん、お金の話をするっていうのはなんかちょっと芸術家としてはかっこ悪いみたいな人も多いですよね、うん
はいはい、
で僕はデザイナーだから、ね、きちっとビジネスをしようっていうふうにやってたんでしょ、
はい、
それはもう事務所を解散したらそういうことなくなりますよね、
はい、
だからすごくこう別の意味であの楽しいことがたくさんできるっていうふうに変わりましたよね、
なるほどです ね
本当はねもう少し放送時間があったらこれ素晴らしい内緒のなんか企画をねお伝えできるところだったんですけど、これは次の機会にしましょうかね、
で
これねもう素晴らしいことされているんですよ、さすがと思うね、
もう面白すぎます
今日は本当にありがとうございました、
奥様ご飯おごってくださいませ
こちらこそありがとうございました、
この番組は豊和堂株式会社の協力でお送りしました。
察しのつかない雨が降る、スルーする人、人ごとのようにニュースは流れ、剥がれ落ちる壁、元は外に見え、見えの迷宮は消す。